音楽という楔。話、池宮城芳弘。
神様はですね、私たちに美しい音楽、歌をですね、与えたいと望んでおられます。そしてその音楽をですね、私たちに与えてくださいました。この、はじめにこの文をちょっと読んでみたいんですが、この世のはじめに、神はすべての創造の御業のうちにご自分を表された。天を述べ、地のもとへ置かれたのはキリストであった。地を美しさで満たし、空中を歌で満たされたのはキリストであった。ごめんなさい。地と空中と空のすべてのものの上に、キリストは天父の愛の言葉をお書きになった。この黄色い、文字にしてあるところ、空中を歌で満たされたってあるんですね。この創造の時にですね。まあ、これをこう私読む時にすぐにまあ瞑想してしまうのが小鳥のさえずりなんですね。まあ、実は私、大宜味村の、S というところに住んでますけれども、朝起きると最近は雨が降ってちょっとなかなか聞けないんですが、晴れてる穏やかな静かな朝はですね、小鳥の声で目が覚めるんですね。目覚まし時計かけてるんですけども、そうじゃなくて、小鳥がこう泣き始めるんですよ。ちょっと薄暗く、まあ、明かりがですね、だんだんこう明かりが灯されてくるときに、小鳥が泣き始めるんですね。で、この声で目覚めることができる。これ素晴らしいですよね。そういう、鳥は、空を飛びながら、なおも歌い続けて飛んでるわけですけども、その空中をですね、神様は歌で満たされた。ですから僕はこの小鳥のさえずりでいつもこう瞑想してしまうんですね。神様はですね、ご自分がお作りになった、いわゆるその創造物たちがですね、人々が、神様を礼拝すること、創造主を礼拝することを、望んでおられます。音楽は神聖な目的に奉仕し、純潔で高尚な思いを高め、魂の中に神への献身と感謝の念を目覚めさせるために作られたものです。そのように記されているんですが、そしてこの、創造当初からですね、神様は空中を賛美で満たされたわけですけれども、その音楽の用途としてですね、神聖な目的のために、用いるようにと。そして神への献身と感謝、そういうことを目覚めさせるために作られたというふうにですね、まあ記されているわけなんですね。ですから天における、その天においてもですね、同じように、天における礼拝の一部としてこの音楽がですね、用いられていたということが分かってきます。そしてこの礼拝と、そして、まあ、神様に関わることから、神事の務めが音楽の主な目的でありました。そのことをですね、ちょっと聖書の中で、ちょっと取り上げて考えてみたいと思います。歴代志下の29章25節にですね、こういうことが出てきます。王はまた、レビ人を主の宮に置き、ダビデ及び王の先見者ガドと預言者ナタンの命令に従って、これにシンバル、盾ごと及び琴を取らせた。これは主がその預言者によって命じられたことである。これはですね、わざわざ神様が預言者を通して民に、そして王にですね、このようにしなさいと言って、礼拝形式を与えたんですね。礼拝の時に、どういうことをするべきかということをですね、神の宮でどういうふうにするべきかを教えていったんです。もう一つ、見たいと思いますが、歴代志下5章13節。ラッパ吹く者と歌う者とは、一人のように声を合わせて主を褒め感謝した。そして彼らがラッパとシンバルとその他の楽器を持って声を振り上げ、主を褒めて、主は恵みあり、 その憐れみは常しえに耐えることがないと言ったとき、雲はその宮、すなわち主の宮に満ちた。ここにもあるように、音楽というのはですね、いわゆるその、この時ちょうどソロモンが神殿を建てて、そこで礼拝しているとき、あるいは剣道式と言いましょうか。この出来上がったこの神殿をですね、神様の恵みによってできたということをですね、報告し、また人々がそれを祝うために集まっていた場所でのことですよね。そこでラッパ吹く者、歌う歌う者、そしてこの人たちは声を合わせてですね、主を褒めたたえ感謝した。こういう場面があるわけです。さらにラッパやシンバルということも、楽器、他の楽器も出てくるんですけれども、そういうふうにして、神様はですね、そういうことを、お望みになっているようなんですね。音楽はそういう神に関わる、神事に関わることに非常に重要な位置を占めていたと言えると思います。で、なぜこれを取り上げたかというと、天においてもその音楽が中心だったということは、を考えようとしていたんですけれども、ヘブル書を見ると、聖女の務め、そして聖女そのものも、そして聖女に、用意しなければならない様々な器具、そしてそこに、いる人々、それはすべて神様の指示によってすべて整えていったんですね。という、そしてヘブル書には、その地上にある聖女は、天にあるものの雛形であり、影であると教えています。ということは、地上でこういうふうになされていたということは、天でも同じようになされていたということになるわけですね。ですから、天においても賛美によって、音楽が中心とした礼拝がなされていたということが言えると思います。創造の御業に携わっておられた間ですね、神様は天の聖歌隊をお持ちになって、バックコーラス、まあ何でしょうね、天の聖歌隊によって歌ってる中で、地球をですね、人々を創造したんでしょうかね。そういうことが、書かれている箇所がここにあります。ヨブ記です。ヨブ記38章、4節7節を見てみたいと思いますが、私が地の表を据えたとき、どこにいたか、もしあなたが知っているなら言え、かの時には、明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び呼ばわった。これを見るとですね、地の元を据えたとき、つまり創造のときにですね、神様は天使たちを従えてですね、彼らが歌ってる中でなんか作業をしていたように思えるわけですね。うん、みんなこう喜び呼ばわって歌っていたって、賛美していたって。そういうことが書かれています。私は天の美しさを目の当たりにした。私は天使たちの歓喜の歌声を聞いた。ホワイト夫人もですね、天でそういう天使たちの歌声、歓喜の声があることをですね、示されているんですね。さらに、ルシファーが天の聖歌隊を指揮していた。彼がタクトを振り始めると、天の軍勢が彼と共に会話した。すると壮大な音楽が神の御子の誉れをたたえて全天にこだました。こういう光景をですね、見せられているんですね。そしてここで面白いことに、ルシファーがですね、聖歌隊の指揮をしていた。タクトを振っていたっていうんですね。そして彼が振り始めると、天の全軍が彼と共に会話した。歌い始めるわけですね。ものすごい、天使の数は知りませんが、千千万万と書かれてますので、そういう中の選ばれた人たちがですね、一斉に歌っていたはずなんですね。そしてその長として、ルシファーは、そこにいたわけです。まあ、このことから見ると、まあ、ルシファーは天の音楽を取り仕切る長であったということ。そして、彼が第一指揮者であり、最初の作曲者、音楽までも作ったんですね。彼が作って歌わせたんです。そういう能力が与えられていた。そして、音楽を用いた天国の礼拝の最高指揮官、指導者であったと思われます。しかしですね、少し問題がありました。創造主であられる神様も、そしてこのルシファーもですね、共通のものを人々に、あるいは創造物にですね、創造された人々に、求めたんです。ある一つのこと。それが礼拝でありました。エゼキエル書28章17節。 あなたは自分の美しさのために心を高ぶり、その輝きのために自分の知恵を汚したゆえに、私はあなたを地に投げ打ち、王たちの前に置いて見せ物とした。ルシファーは、当然彼のうちに罪が生じてくるまではですね、実に素晴らしい指導者だったわけです。天使の長だったわけですね。ですから能力も誰よりも長けたものを持っていたはずです。音楽に関してもそうでした。音楽のすべてのものの、何ですかね、それを仕切る役割を果たしていたわけです。ところがですね、そういう能力や自分の美しさ、そういったものを見てですね、心が高ぶったと書かれています。その輝きのためにですね、自分の知恵を汚したと書いています。今までこれは神様に向けていたのに、これがいつの間にか心高ぶった時に自分に向けてしまった。そう書かれています。そして彼はですね、あなたは地に投げ打つ。あなたは地に投げ打ち、王たちの前に置いて見せ物としたというふうにですね、表現されています。イザヤ書にも、黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。あなたは先に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。このような心がですね、起こってきたんですね。結局、黙示録12章7節に書かれているように、さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。新約聖書にも、これイエス様が言っていますが、私はサタンが電光のように天から落ちるのを見たとおっしゃっています。心高ぶったルシファーはですね、その神よりも上に立とうという思いになってしまって、そしてそのゆえに、つまり神よりも上ということは、すべてのものがルシファーの下で支配され、自分に礼拝行為、自分に礼拝を、なんですかね、このいわゆる尊敬を求め、そして礼拝させるように、そう仕向けたわけです。その結果が天での戦い、当然創造主であられるお方だけが礼拝を受けるべきですから、そこで戦いが起こって追放されたということが聖書に記されているわけであります。さて、私たちの住んでいるこの地球は、かつて宇宙で起こった戦いの中で最も激しい戦いが繰り広げられている戦場のようなものであります。そのようなことをですね、聖書は教えているんです。そしてこの聖書に書かれているすべての教えを正しく理解することができるのは、この大相当という観点から見るときだけであります。善と悪との戦い、これがですね、天で起こったんですが、地上に、サタンがですね、追放されたときに地上に持ち込まれてきているということですね。その大相当という背景の中に我々は存在しているということ。こういう観点から聖書を見なければ、聖書のことは正しく見ることができないと言われています。ですから、神の民としてキリストとサタンとの大相当という観念を理解することは極めて重要なことだと言えます。ではこの大相当の本当の論点は何だったんでしょうか。ホセア書4章の6節には、私の民は知識がないために滅ぼされるというふうに書かれています。これは当然聖書の知識、神様に対する知識でありますけれども、サタンがどんなふうに私たちを攻撃してくるかということに関してもそうであります。それが不足すると、相手が何をしてくるのかもわからないまま、やりたい方でやられてしまうということが考えられます。ですから我々は神様の方法を理解し、神様の教えを理解していくと同時に、サタンの方法も知ってる必要があります。先ほども言いました、サタンは礼拝を求めたんです。これは一体どういう戦いになるのかと言いますと、 他のいろんな戦いありますけれども、他のいかなる戦いよりも深刻な、この大総統における本当の論点、サタンはですね、常に礼拝を求めている。これがキーポイントなんですが、結局のところ、人の心をめぐる戦いになっているということなんです。言い換えれば、サタンは私たちの心の支配権を得ようと決意している。その心の支配権は、本来は創造主のものですよね。それを奪ってですね、サタンは自分に全てのものの心を向けようとしているんです。これが中心テーマですね。ポイントなんです。そしてこの戦いはですね、見えないんですけれども、目には見えないんですが、現実のものであるということを私たちは理解しなければなりません。ペテロ第一の手紙5章の8節に、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この現実をですね、私たちは覚えなくてはいけません。いろんな分野において、音楽に関しても叱りてあります。元ロックミュージシャンであるボブ・ラーソンという人がですね、こういうことを本に書いています。人間の魂をめぐる戦いは心の中で繰り広げられていると言ってるんです。目に見えないですね、心の動きですから。でも確実に魂をめぐる戦いが心の中で行われてるっていうんですね。彼は元ロックミュージシャン。ロックをしてたわけです。それから離れてですね、それがどんなに恐ろしいものであるかを知った人でありますが、その人が書いた言葉です。心はすべての行為を支配する、コントロールするものであるということ。箴言23章7節、これは禁定訳ですけれども、人が心に思いはかることがその人となりである。どうでしょうか。ルカによる福音書6章の45節には、善人は良い心の蔵から良いものを取り出し、悪人は悪い蔵から悪いものを取り出す。心から溢れ出ることを口が語るものである。ホエド夫人はですね、こう言ってますね。心はその人全体を支配する。私たちのすべての行為は、良し悪しに関わらず、心に源を置くと言っていますね。さらに、このように言っています。神を礼拝するのは心である。だからサタンが狙っているのは心なんです。どうやってこの心をコントロールするかを考えています。人の心をですね。さて、これなんだかご存知ですか？まあこれはですね、一つの道具なんですが、くさびですよね。これくさび。いろんな形があるとは思いますが、これはプラスチックの、まあくさびです。で、これは、僕がよく木を倒すときに使う道具の一つなんですが、全く同じものを使ってますけれども。この間もちょっと友人に頼まれまして、最近ね、この辺もそうですが、松食い虫にやられた枯れた立ち木がたくさんありますよね。意外と大きな木です。それが全部枯れてしまって立ってるんですけども、道沿いに、立ってる枯れた木は風が吹くと倒れてしまう場合もありますよね。その関係でですね、友人に呼ばれまして、ちょっと怖いから切ってほしいと。で、行きました。結構大きな木でした。ギリギリ45センチのバーのついたチェーンソーでやっとカットできれる大きさでした。それが何本もあったんですけども、それを切り倒しに行った時にこのくさびを使いました。倒れちゃいけない場所ってありますよね。家の周りですからね。で、この方角に倒したいっていうのがやっぱあるわけですね。ところが、木というのは、その思った通りにその辺に傾いてくれていれば簡単なんですけども、そうではなくて逆だったり、また別の方向に傾いていたり、枝ぶりがよその方にですね、こう偏っていたり、そういう時にはどうしても思ったところに倒すことができないんですね。そういう時にこのくさびを使うんです。あるいは、上の方からロープを引っ掛けて引っ張るという手もありますが、私はこの くさびを使いました。その時は。で、くさびを打ち込んでですね、自分が倒したいところにコントロールするわけです。そういう道具ですね、これね。他にも用途はあります。くさびっていうのは、その、こういうくさび、ね、木のくさびもあれば、さらにこういう使い方。これはですね、太い薪を割っていくときに、斧で割ることが難しかったりする場合、くさびを打ち込んで、この裂いて割っていくっていう方法もあります。こういう使い方もある。コントロールしてどっかに倒すだけじゃなくて、この木を裂いて、あるいは破壊すると言いましょうかね。そういうことのために使う場合もあります。そういう道具ですね、くさびというのは。実はサタンは、音楽というくさびを用いてるんですね。そして、心の中にこのくさびを打ち込んでこよう、打ち込もうとしているということを、覚えていていただきたいと思います。はい。音楽というくさびです。それによってマインドコントロールしようとしてるんです。心をですね、牛耳ろうとしてる。コントロールしようとしてる。私は木を倒すときにくさびを用いてコントロールして、思ったところに倒すことができたんですけども、その同じことを心の戦いの中でサタンがしようとしてるんです。サタンがマインドコントロールに使う道具の一部です。まず音楽。音楽の中にもヘビーメタルとかロック、ジャズ、ディスコ、ラップ、その他いろいろありますけども。オペラ、心霊術、催眠術、ごめんなさい。占星術、カードゲーム、タロット、新聞、雑誌、小説、ポルノ、広告、テレビ、ラジオ、アルコール、タバコ、麻薬、スポーツ、演劇、テレビゲームなど。まあおそらく、現代はスマホとかね、そういうものもその一部になるかもしれません。結構それにのめり込んで、そればっかりやってるっていうものは全部そうです。こういうものを用いて、これすべて、いろんな、まあ、なんて言いましょう。一つ一つがくさびです。いろんな形の。それをもって、サタンはですね、人の心につけ入ろうとしてるんですね。トータルヘルスナンバー95の10ページにからですね、ドナルド・ミラー先生の書かれた記事が載っていました。非常に参考になりましたので、皆様に紹介したいと思います。音楽と行動というところで、知的能力の影響ということで書いてありました。音楽はその種類によって頭脳に良い影響も、また悪い影響も与える。音楽治療学者たちは、ある種の音楽、例えばシンコペーションリズムの特色を持ったロックのような音楽は、前頭葉を迂回する。音楽は、我々がその音楽が自分に良い影響を与えるものか否かの判断をさせず、理性的判断の分野を通ることもなしに、直接感情領域に入っていく。また、音楽にはテレビと同様に催眠効果があることを示唆する証拠がある。長年の間、ある人々はロックミュージックが米国の若者を破壊していると論じている。というふうにですね、記事を載せたんです。先ほどの文章からすると、ロックのようなある種の音楽はですね、いわゆる、これ、ありますね。見えますかね。前頭葉。この青い部分ですね。この青い部分。この前頭葉。ここは、いわゆる道徳的な何が良いか悪いかを判断するところですよね。簡単に言えば。それを通らずにですね、音楽というものはいきなりこの赤い部分。この視床下部と言われるこの辺のところにですね、いきなり入ってきて、判断せずにいきなり入ってきます。音楽というのは。善であれ、悪であれ。そして、感情、この辺に感情を、覚えて、感情を表す脳がありますけど、それからここに伝達されて、体が勝手に動くというですね、ことが起こるそうです。で、特に、この、ロックに関するものに関しては、この、判断とか関係なく、いきなり入ってきますので、体が反応してしまうということがあるそうです。 そうですね。次見てみたいと思いますが、続けてこういうふうに書かれていました。最近ある神経生物学者と生物学者が、物理学者がチームを組んでこの一般推論を検証しようと試みた。彼らは異なる音楽リズムに対するネズミの脳神経の反応を検証する調査を計画した。彼らはですね、ネズミを3つのグループに分けて異なる環境に置いたっていうんです。まずグループ1はロックの不協和音とドラムビートを常に聞かせていたんですね。さらにグループ2はクラシック音楽を聞かせていた。そしてグループ3は全く何も聞かせない。この3つの環境においてですね、テストをしたんです。そして、すべてのグループに迷路テストを行ったっていうんですね。まあ迷路わかりますよね。向こうに行ったら行き止まりがあったりですね、通れなかったりして、また戻って、その通り抜けられる道を探すという、この迷路。これを用意して、さらに、迷路の出口には、ネズミの好きなもの、食べ物を置いていたっていうんですね。そして、最初の日は、全グループとも同じように迷路の中を食べ物を求めて探し回った。当然ね、出口知らないわけですから、あっち行ったりこっち行ったり、迷いながらずっとこう探していたわけです。それを8週間続けたそうです。その間にグループ2と、つまり、何ですか、クラシック音楽を聴いたグループと、グループ3、何も聴かなかったグループはですね、植物に直行する経路を学習した。つまり、迷わずに、もう一目散にその食べ物にたどり着くコースをもう覚えてしまったんですね。だから迷わずに、もう一直線に行けるようになった。しかし、ロックを聴いたグループ1は、8週間経っても、食物を探し求めて他のグループよりも相当食べ物にたどり着くのに時間がかかったっていうんですね。さらに突っ込んだ研究をしました。次に音楽なしの3週間の休息期間を取った。8週間続けてやった後、3週間はですね、もう何にも聞かさないで休息期間を置いた。その後また迷路の再テストをしたそうです。その結果はどうだったんでしょう。2と3のグループは前回同様に素早く食物を発見したって、自分の学んだことを忘れてなかったんですね。そしてもう一つのグループ、ロックを聞いたグループ1は引き続き食物を探すのに苦労した。ロックビートによる影響が3週間経っても消えなかったことを表しているというんですね。時間を置いてもその影響は消えてなかったということです。問題はリズムにあったっていうんですね、この学者たちは。悪い成績のネズミたちがなぜそのように苦労しているのかを調査するため、研究者は彼らの脳を検査し、注意深さ、記憶、学習に関連している海馬での変化を調査した。調査の結果、記憶蓄積に不可欠な化学物質に混乱があることを発見した。研究者たちは、記憶と学習に問題を起こしている犯人は音楽のリズムであると結論付けた。我々のすべての肉体の組織はリズムによって機能するから、もしこれらの自然のリズムがある種の不協和音により混乱すると、永久的な学習困難を含む有害な影響が結果として残るという前提に立っている。これは、ロックミュージックを聴く人がより多く麻薬を常習し、婚外交渉を実践する傾向にあり、ヘビーメタルの聞き手がより多く自殺を考えがちであることを説明する助けとなるであろう。こういう音楽に携わっている人たちはですね、どんなに、いわゆるその、なんて言いましょうかね、ポピュラーミュージックの中で、その、受け入れられて、人気があって、そういうふうにしていてもですね、その結果、なぜこの人がと思うような、そんなにね、今、メジャーで、活躍しているこの人がどうしてって思われるぐらいですね、麻薬の問題を抱えていたりします。 それはこの音楽自体にそういうことに、なんていうんですかね、こうそういう欲求をですね、起こすような、その、なんていう、刺激があるということなんですね。そしてヘビーメタルの、この、の聞き手がですね、より多く自殺を考えるって言うんです。実は、このロックもヘビーメタルもですね、あるいはジャズも、出どころはやっぱり、その、良い、高尚な目的のために作られてわけではなく、ジャズもロックもですね、性的な問題に関係のあるところから生まれてきました。いわゆる売春宿とか、そういったところから出てきた音楽がそういう類のものです。そういうところのものを、こう、作ったのは当然サタンですね。サタンは音楽家ですから、どうやればこの人間の心を捉えることができるかということを研究して、そういう音楽を世の中に送ったんです。それを知らずに人間は用いているわけですね。不協和音のロックのような音楽は、側頭葉に害を与えたのみならず、前頭葉にも機能低下をもたらした。この機能低下は、道徳的価値、学習能力、推理力に影響を与えるものと思われている。直接ですね、視聴下部に入って、そして、いわゆるこの感情が出て、そして、肉体的な、行動、もう勝手に動くという症状が出てくる。動作が出てくる。そういうだけじゃなくて、前頭葉にも影響を与えて、道徳的な価値を低下させ、学習能力を低下させ、推理力を低下させるということも分かってきてるわけですね。さらに、音楽は、性格形成にも影響すると言うんです。性格を形作る上で音楽の与える影響は少なくとも2300年前に認証されていた。紀元前4世紀のギリシャの哲学者アリストテレスは、音楽は種類によって性格形成の益にもなるし、害にもなり得ることを認識していたって言うんですね。彼は、音楽は直接魂の感情、優しさ、怒り、勇気、節度、その他、否定的な感情も表している。したがって、もし人間が良くない感情になる音楽を長く聴くならば、彼はそれと同じ性格に染まるって言うんです。2300年前ですかね。すでにこのことを認識していたという。そして、長時間、習慣的に過当な、堕落した下品な、情勢を呼び覚ますようなある種の音楽に耳を傾けていると、彼の性格全体が過当な形に形作られていく。簡単に言うなら、もし人が望ましくない種類の音楽を聴いていると、彼もまたそのような人間になると述べている。実は聖書の中にですね、最近、ちょっとその前に最近この、私たちのプロテスタントの教会に、そして私たちのセブンスアドベンチストの教会にですね、このサタンの用いる音楽がだんだん入ってきています。ロックやジャズ系の音楽ですね。ビートの効いた、そしてエレキやドラムやギターを使ってですね、しかもジャンジャカやるわけですね。そういう音楽がだんだん入ってきている。でもこれをですね、やってる人たちの中には言い分があるんです。聖書の中にもドラム出てきますよねっていう話です。出てきます。タンバリンや、いわゆる打楽器ですね。タンバリンや、鼓、手鼓とか鼓っていうのが出てきます。これは打楽器ですから太鼓ですね。ドラムです、結局は。それが聖書に出てくるから我々もやってますと。そういうふうに言うわけです。しかし、果たしてそれが本当に、この神様の礼拝行為をしようとするときに、本当に適切な楽器なのかということに関しては、しっかり学んでいかなくてはいけません。で、一つだけこの点についてですね、面白い、この観察がありますので、ちょっと紹介したいと思いますけれども、ですね。ごめんなさい。これはくさび、結局、このロックやジャズや、あるいはヘビーメタルという、そういったですね、刺激的なものを、人々の前に置いて、そしてそれをですね、いきなり直接この、理性を通さずに、 我々の心にですね入ってきて、そして人々の魂にこのくさびを打ち込むことによってですね、この人間を破壊しようとしているのがサタンの目的なんですね。はい。歴代史上の13章7節8節のところにですね、契約の箱をエルサムにサレムに持ってこようとしたダビデの話が出てきます。こう書いてますね。神の箱を新しい車に乗せて、アビナダブの家から引き出し、ウザとアヒオがその車を御した。ダビデ及びすべてのイスラエルは歌と琴と盾ごとと手筒と、シンバルとラッパを持って力を極めて神の前に踊ったと書いてあります。この中に打楽器出てきますね。歌、琴、盾ごと。これはまあ弦楽器ですけども、手筒ですかね。鼓。こういうものは叩く楽器ですから、いわゆる現代風に言えばドラムです。太鼓です。それを用いてですね、この契約の箱を運び出そうとしてたわけです。まあ、実際にそうしてたわけです。ところが、これは第一回目の試みなんですけども、ダビデはそうやって、まあ、なんて言いますかね、神の箱を運ぶのに最善を尽くしてやったつもりだったんですけども、まず最初に、契約の箱は車に乗せて運んではいけなかったんです。もうこれはもうはっきりとした指示が与えられていて、レビ人の、しかも選ばれた人たちが担ぐことになっていました。これは絶対に譲ってはいけないことだったんですが、ダビデはそれをですね、無視してと言いますか、まあ、動機は良かったんでしょうけれども、綺麗な新しい車に乗せて運ぼうとしたわけです。実際運んだわけです。そして、アビナダブの家からこう運び出したときに、ウザとアヒオが車を御したと書いてありますが、彼らレビ人ではありませんでした。契約の箱を用いていく、まあ、いわゆる聖女に関係するすべてのものを扱うのはレビ人でなければならなかった。それも違反していました。そして、聖女に関われる様々なその音楽に関することにも、どういう楽器を用いるかを神様は指定していました。この中には、琴と盾ごと、シンバル、ラッパ。これは良かったんです。歌ももちろん。ところが、この鼓ですね。これは聖女の礼拝行為にあたるその時には用いることをしなかった楽器でした。そのことがよくわかるように次の聖句見てみたいと思います。歴代史上15章28節。こうしてイスラエルは皆声を上げ、角笛を吹き鳴らし、ラッパとシンバルと盾ごとと琴を持って打ち生やして、主の契約の箱を書き登った。これは実は2回目にダビデがですね、契約の箱をエルサレムに持ってきた時の情景を表しています。1回目、ウザが契約の箱に手を触れて死んでしまってですね、もう恐れて、これをまた元のところに返したわけですよね。そして2ヶ月後、彼は考えました。何が問題だったのか。そしたら、レビ人を用いなかったということ。そして、特別に指定されたレビ人のある人たちが、その契約の箱を担がなければならなかったのに、それをしていなかったということ。音楽も言われた通りの聖女で扱う音楽をしなかったということ。そして、そういったことを彼はですね、学んだときに悔い改めました。これは、レビ人だけができることだと。だからあなたたちがしなさいと言ってみんな呼び寄せてですね、それを悔い改めて、すべてを変えてですね、第2回目の、いわゆる契約の箱の移動をしたんです。その時には神様に受け入れられました。で、この聖句、歴代史上15章に一つない楽器があるんです。お気づきでしょうかね。鼓ですね。つまり打楽器が入ってこないんですね。聖女の働きに関しては打楽器は入ってこない。打楽器が用いられた旧約聖書の歴史の中で分かることは、すべて戦いに関係することだけなんですね。戦いで勝利して後に女たちがそれをタンバリンや、ですか、太鼓を叩いて歓迎したと。そういう時だけにしか使われていません。ですからこれはもう非常に奥深いので、今この時間で全ては説明できませんが、後で本を紹介したいと思います。これを読むとですね、そういったことが、その使わない理由、礼拝の時に、 太鼓を使わない理由というのが分かってくるかと思いますね。さて、私たちのこれ今一般的なそういう音楽をか、あの、なんて言いますかね、か、サタンを源とする音楽が用いられているということを、まあ、ご紹介しましたが、実はこれは一般の人たちだけじゃなくして、神の民、教会の中にまで入ってきているという事実を皆さんご存知だと思います。そして我々の教会にだって例外ではないわけですね。で、聖書の中のいわゆる教会と言いましょうか、神の民と言われた人たちの歴史をちょっと見てみたいと思いますが、シナイ山において彼らはこのモーセが十戒をもらいに行ってる間ずっと待ってて不安になってですね、金の偶像を作りましたね。金の拳の偶像、そしてそこでそれを拝み、歌や踊れやの、ま、お祭り騒ぎを していたわけです。そうした時にモーセはですね、何か声がすると、騒がしいと言って、ヨシュアに言った時に、なんか戦いの声のようですと言ったら、それは違うと、歌の声だと、歌声だというふうに言うんですね。そして彼らをこの山を急いで降りていったならば、実に惨めな状態だったわけです。神の、シナイ山のふもとにいながらにして、神様ではなく、真の神ではなくして、創造主なる神ではなくして、金の拳を拝んで、その周りで、みんな戯れ、どんちゃん作業していた、そういう光景に打ち当たったんですね。そしてこの出エジプト記32章25節を見ると、こういう風に書かれています。モーセは民が欲しいままに振る舞ったのを見た。アロンは彼らが欲しいままに振る舞うに任せ、敵の中に物笑いとなったからであるという風に書いてあります。その欲しいままに振る舞ったというところを、新改訳聖書は民が乱れておりと訳しています。さらに近定訳では民は裸だったと書いてあります。想像できますかね。そういう乱らなことをしていたということですね。そういう状況に陥っていた。で、その時の中心になっていたものはやはり音楽だったんですね。そしてその乱らなことをしていた者たちの中には、神様の側につく者は戻ってきなさいというモーセの呼びかけに応じなかった人たちいましたね。その人たちは殺されました。ですからこのことが永遠の教訓になってなければいけなかったのに、彼らはまた40年後ヨルダン川の向こうに渡ろうとする手前でですね、東側でまた同じことが起こるんです。異国のですね、音楽と踊りという世俗の訴えに誘われて、不貧困、肉体的会員、そればかりではなくて霊的な会員まで犯してしまった。まあ、言ってみれば、誘われてですね、その異教の国の祭りに参加したわけです。そして彼らが歌ったり踊ったりしていることを見たり聞いたりしている間に、彼らはそれに感化されていって、そしてこのいわゆる最初は警戒心があったんでしょうが、それがなくなってしまって、いつの間にか一緒になってやるようになって、そうなっていくうちに、最終的には偶像礼拝をするようになり、そしてその偶像礼拝で何をされていたかというと、異教の国でのその最高の憎むべきことというのは、人間を神に捧げるという行為をしてたんです。そういうものまでも参加してたということなんですね。さらに、その習慣を自分たちのキャンプにまで持ち込もうとした人たちもいた。そういう状況に陥った。その時に大きく関わったのも音楽でした。そしてさらに、もうかなり近代になりますが、1844年、まあ我々のですね、神の民と言われる民の中にも廃墟が起こりました。1844年も過ぎて、大失望の後、様々な形態の共振が起こった。多くの興奮があり、騒音と混乱があった。何の楽器が演奏されているか告げることができなかった。ある者は飛び上がったり、踊ったり、叫んだりした。これはホワイト夫人が見たことを書いてあるわけですね。1844年、サイリン運動で、みんなが本当に信仰的になった、その直後です、これ。 そういうことが起こったっていうんですね。ご覧になられて、わかると思いますが、興奮、騒音と混乱。この中心になっていたのは、やはり音楽なんですね。聖書は何て言ってるでしょう。アモス書5章の21節から23節。私はあなた方の祭りを憎み、かつ癒しめる。私はまたあなた方の聖会を喜ばない。あなた方の歌の騒がしい音を私の前から立て。あなた方のことの音は、私はこれを聞かない。そのように言っています。では、今日の教会はどうなんでしょうか。今日の教会もですね、そのサタンの音楽という楔が打ち込まれて危険な状態です。大総統の月刊の351ページにこういうことが書かれてましたね。現在は自称キリスト者と不経験な人たちとの間の区別がほとんどわからない。教会員は世の人々が愛するものを愛し、すぐに彼らと一緒になる。これは音楽だけに関わらず全てのことですね。世的なものを愛し、それにすぐにそういう人たちと一緒になってしまう。そういう傾向があるって。もしサタンが公然と神とその律法に戦いを挑んでいることを表明すれば、人々は警戒するであろう。しかし彼は自分の本性を隠し、真理と誤謬とを混ぜ合わせている。最も危険な偽りは、真理と混ぜ合わせられたものである。音楽もですね、私たちの教会に入ってきたのは、一般の曲が我々の教会にそのまま入ってきたわけではありません。その演奏の仕方、そして、ロック的な、ジャズ的な、その他いろいろですね。そういうものが入ってきていますが、そのまま入ってきているわけではないんです。歌詞はどうですか？歌詞は、聖句を持ってきたり、その経験なクリスチャンが書いた立派な詩をですね、載せて歌っています。まあ、あるものはちょっとね、なんか言葉の繰り返しだけであまり中身がなかったりするのもありますが、大体は綺麗な詩をつけてですね、六調に歌ったり、みんなが好むような音楽をつけてやってるわけです。ですから、ある人たちは、こんな素晴らしい歌詞なんだからいいじゃないですかと言ってしまうわけですね。ところが、ここに書かれているように、サタンは自分の本性を隠してるわけです。わからないように攻めてくるわけです。そして、真理と誤謬とを混ぜ合わせる音楽に関しては、真理である、歌詞と誤謬である音楽をですね、一緒に合体させて教会の中に入れたわけです。まんまとそれにかかっている。引っかかっている。私たちは注意しなければならないですね。そして、そのことを知っていて、伝えていかなければいけないんです。特に若い子たちにね。そう思います。これ、見てください。これ、親木原の教会で見せたら何ですかこれって言われたんですが、すべて人ですね。これね。メガチャーチの光景です、これ。何万人いますかね。ちょっと、中央奥の明るいところが舞台で、そこで何かしてるんですが、音楽中心の、まあ音楽だけじゃないんですが、演劇や様々なことがなされてますけれども、礼拝風景です。これだけの人たちが集まってきますが、これは、そこでなされてることというのは、予的な事柄が、多く持ち込まれています。礼拝でありながら、おそらく、本当にこの、なんて言いましょうね、敬虔なクリスチャンの人たちがそこの中に行ったならば、礼拝とは思えない光景だと思います。神への愛と献身に満ちた純粋な心から出る賛美の歌によって、神は崇められます。私たちはですね、好きか嫌いか、物事を決めるのではないですよね。ロックミュージック好きな人も多分いると思いますよ、クリスチャンの中に。だからといってそれをですね、好きだからといって取り込んでいいというわけではないわけですね。礼拝には礼拝にふさわしい音楽というのがやっぱりあって、その時に使う楽器に関しても、神様が教えられている楽器というのがやっぱあるわけですね。 はい。最後にこの教育を読んでですね、終わりたいと思うんですが、歌は不思議な力を持っている。それは粗野で無教養な性質を和らげる力を持ち、また人の思いを活気づけ、同情心を目覚めさせる力を持ち、行動の一致を促し、勇気を失わせたり、努力を弱めたりするような暗い思いや胸騒ぎなどを払いのける力を持っている。教会で用いられる音楽というのはこういうものでなければいけないんですね。不思議な力を持っている。このソヤで無教養な性質を和らげる。例えば、サウル王が心乱れた時にダビデがやってきて音楽を奏でて沈めましたよね。それがその一つの例だと思いますが、性質を和らげる力、人の思いを活気づける、同情心を目覚めさせる、そしてその神を愛するというですね、人々たちのその行動の一致を促す。そして暗い思いやですね、胸騒ぎなど、こういうのを払いのける力もあるって言うんです。そういうですね、ものが神の音楽であります。私たちですね、本当はもっと突っ込めばいろいろなことが出てくるんですけども、この時間で話すことはできません。ですから、紹介したい本といいますか、手近にあって手に入るようなものを紹介したいと思います。まず私が今回参考にした本として、世俗社会における性音楽という本ですね。これはルディ・ルイズ先生という方が書いた本です。これも非常に参考になります。さらに、今日用いたもので、トータルヘルス、ナンバー95ですね。この中にも、非常に参考になるものが載っています。それから、アンカー34号、アンカーの34号にもこの音楽と礼拝ということが書かれています。そしてもう一つ、アンカー44号、これにもですね、非常に、興味深い、この中に特にドラムに関すること、どうしてそれを使わないか、礼拝で使わないかということが結構詳しく書いています。そういうものがありますので、できればですね、興味ある人はこういうことを見て学んでいただければなと思います。
私は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒に栄えの報いを保う。ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ、ゴリゴリハレルヤ。真理は勝ち進まん。全能の神主は治めたも、義と愛の国ついになりぬ。諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと。ゴリゴリハレルヤ、真理は勝ち進まん。主イエスは栄えの御座を捨て、よろずの神に道を示し、真理と自由を与えんと、十字架で命を捨てる。ゴリゴリハレルヤ、
以上をもちまして 本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。